今日は、翻訳者ノートの22、多項説というのをやりまして、それでもしも時間があれば、その続きで時空説までいければいいかなという感じがしております。やってみると分かりません。81ページの一般的に一切法は輪廻と涅槃の2つに収まっています。そのうち輪廻というのは自称空相です。形相は錯乱です。自相は苦として浮かんでいるのです。涅槃というのは自称空相です。形相は錯誤すべてが尽きて消失したのです。行相かな。自相は空すべてから下脱した。行相っていうのは感覚器官に映っている姿のことで、自相っていうのは特徴とか特質とか意味ですね。現代語で言うと、大昔から自相って翻訳されてきたので、ここでも自相って翻訳してあります。この文についてまあ素っ気なくね、これだけしか書いてないので、もう少し追加して考えておきたいんですけど、この前たまたまでもないけど、天台の、競争反逆、競争反逆っていうのはお釈迦様の一代の説法を、40年間にわたる説法をいくつかの時期に分けて、だんだん浅いのからだんだん深いのまで解いていったんだって考え方なんですね。っていうのは、そのお経として残っているものは、いずれにせよお釈迦様が説かれたと昔の仏教徒は強く信じていましたので、間違いとか嘘とかは絶対ないんだと、絶対正しいんだけど、でもね、浅い教えと深い教えがあるんだ。だから今、天宝輪を混成する祈りというので、それぞれ右上の考えと理解の違いに応じつつ、大乗小乗共通乗法輪転寺玉へ化して言いましたように、その、お弟子さんの側の理解の違いに応じて、ごく優しいものからごく奥深いものまで解かれただろう。でそれをですね、いろんなお経を集めて、そのどれに当たるかなっていう分類をするって、これを競争反逆と言います。で翻訳、省略をして共犯って言いますが、インドの大乗仏教で、ね、中国ではです、ね、天台五字っていう、その天台大師がされた、競争反逆が盛んでしたが、インド大乗仏教では三天宝輪という、競争反逆が盛んでした。この三天宝輪というのが中国に入ってきたのは随分後で、天台大師より200年とか300年とか後になって入ってきたので、天台大師あんまりよくご存じなかったので、自分でお考えになったんですね。で三天宝輪というのは、ブッダのお説法を3種類に分ける考え方で、そのおのおののお説法のグループを宝輪、ダルマチャクラと言いますね。で第一法輪は、上座仏教って正常仏教の教えで、阿言経っていうお経の中に説かれています。で第二法輪が、空相の教えで、般若経やその他その周辺のお経に説かれています。で第三法輪がですね、チベットでは如来像の教えだということになっています。でこれが3つ の三天宝輪の共犯が最初に言われたのは、下人密教っていう、下人密教って読むんですけど、下人密教っていう有意識派の教の中なんです。でこれはですね、だから有意識派の説だったので、第三宝輪は有意識説だったんですよ。でところがチベットでは、有意識説はあまりその盛んにならなくて、代わりにその如来像説が第三法輪だと考えられるようになりました。で有意識説と如来像説の一番大きな違いは、その有意識説は、新意識、新意識っていうのは輪廻転生の主体ですね。その輪廻転生の主体である新意識は、煩悩 にまみれた邪悪なものだって考えたんですよ。由意識の言葉でアーラヤ式っていうんですけど、アーラヤ式っていうのはですね、煩悩の相続だと考えたんですが、如来像説はそうじゃなくて、そのブッダの相続だと、そのブッダの胎児としてのその清いものの相続だと考えたのが由意識と如来像の違いです。で、由意識説はその汚い心相続をだんだん磨いて、最終的に全部の煩悩が取れた時に、パリナーマなんて言ったかな、天変滅ぶっていう字と変わるって字書いて、天変って、四季天変をしてですね、いきなりその発心に変わるんだっていう考え方をするんですけど、如来像説はそうじゃなくって、その発心如来像は初めからずっと衆生の中にあって、その周りにゴミみたいに、埃みたいに煩悩がついてるんで、これそれからパッパッパッパッと掃除していくとですね、もともとあった如来像説が現れるんだというふうに考える点が違いですが、いずれにしてもその新相続のその新相続にポンって焦点を当てて、それが輪廻の主体だと考えている点で、大日本輪の空性の教えと違うんです。大日本輪の空性の教えでは、その新相続という話はあまりしません。ここまでのところで何かありますか？何である？
いいですか？
ああ
、由意識って、
ああ
、四季以外は空でとかいう。
そうです、そうです。
ですよね。
そうです、そうです。その四季新相続ね、僕らの言葉で新相続で、由意識の言葉で言うとアーラヤ式なんですけど、それだけが実在で、うん、その由意識がこう世界を作り出してるんです、絶えず。僕らがこう、例えば今パソコンの画面見てんだけど、違うんですね。パソコンの画面があって僕らが見てんじゃなくて、我々の意識がここにあたかもパソコンの画面があるように思わせてるんです。これはあれなんですね、明蘭なんですね、桜なんですね。
で、由意識説と如来像説の違いが、さっき先生がおっしゃったようなことだというのであれば、
はい、
如来像説というのも、新相続以外は全部空で、新相続は実体というふうに考えるわけですか？
はい、良いところをついてこられますが、如来像説の中に、だから、中眼派に近い如来像説と、由意識派に近い如来像説があるんです。中間派に近い如来像説は、例えばですね、自流論証派、自立っていうか、自流論証派、例えばカマラシーラ、なんかは中間派の如来像説なんですよ。で、その人たちは世界は一応実在するんだ、ただ空なんだって言うんです。で、由意識派の如来像説は世界は実在しないんだって言うんです。はい。で、チベットの、説は全部中眼派ですから、チベット仏教は。だから、その、自流論証的な如来像説を採用しています、如来像は。
はい、ありがとうございます。はい、
結局、世界が全く存在しなくってね、心だけしかないっていう説は、チベット人には全く受けなかったんです。で、インド人はチベット人に比べると、ずっとこう無双的というかファンタジックな人たちだから、そういうの好きみたい。なんか変な音が、はい、宇宙人の侵略やろうか、はい、じゃあ次行っていいですか。第一法輪は清浄仏教で、これはまあこの際あんまり気にしなくていいでしょうと、あの人たちだけでこう自活してやっていただければいいんですけど、第二法輪と第三法輪がですね、大乗仏教 でこう入り乱れて暮らしていたし、その中でそのどっちがより正しい大乗仏教かというのについて、インドで長い間にわたる、長いってどれぐらいかと、1000年ね、約1000年間の論争があったんですよ。この辺ね、仏教を、ね、信じる根拠なんです。西洋科学なんてね、いくら頑張ってもね、4、500年じゃないですか。 で、アドラー心理学なんて言ったってたかだか100年じゃないですか。だから仏教っていうのは、まあ1000年、1500年、同じテーマについて論争し続けたんですよ。で、結局、その決着がつきませんでした。インドではですね、中間派はもちろんその第二法輪、一切は空であるというのが両義。両義っていうのは、お釈迦様の本当の心っていう意味です。で、第三法輪は未了義。未了義っていうのは仮の心ってですね、その、才能の劣った人用に言うといた嘘ではないけれども仮の教えだと。で、唯識派と如来像派は第三法輪が了義で第二法輪は未了義だというふうに言いました。で、その、まあ、どっちかというのはですね、最終的に決着つかないままでチベットへ持ち越されたんですよ。で、チベット人はそれをバンとこう受け取りまして、で、結局チベットで、決着がついたのは、その、まあ、決着はつかなかったですね。アティーシャ大師が、あまりどっちとも態度を比較的はっきりされなかったかなというか、まあ、アティーシャ大師は第二法輪かな。で、ガンポバ大師が、第三法輪ということになって、で、その、第二法輪説の宗派と第三法輪説の宗派に分かれているんです、今でも。で、その第三法輪、我々はですね、如来像を認めていますので、第三法輪なんですよ。如来像説なんです。だから第二法輪じゃないんですけど、けど、先ほど言いましたように、唯識派じゃないので、第二法輪も認めてるんですよ。未了義説としてね。つまり、この世界は存在しないわけではないんだと。ただ、我々が思っているようには存在してないんだ。例えば何でしょうね、桜の花咲いてるなってこう言うけど、桜の花なんて散ってなくなるじゃないですか。で、でも桜の木は残るよねって、その桜の木だって枯れてなくなるじゃないですか。だってその一切のものは、無常ですよね。で、それがそのあたかも言葉が、桜って言葉があるから、その言葉が永遠なので、その言葉が指し示してるものも永遠だと思うけども、そうじゃないんだよと、なんかあるものはあるけども、僕たちが言葉が指し示すようにそのものがあるわけじゃない。今僕の前にパソコンのディスプレイあるんですけど、今はパソコンのディスプレイですが、そのうちこれは壊れましてですね、やがてパソコンのディスプレイじゃなくなる日が来るでしょう。で、くず鉄になり、いろんなものに分解されていって、そのうちまた、再生されてね、資源再生で全然別のものにトースターかなんかに変わるかもしれないじゃないですか。そう考えるのが第二法輪なんです。その一切のものは無常であり、その名前だけが永遠で、物そのものは絶えず移り変わってる。で、存在しないわけではない。で、第三法輪はね、本当にその一切のものの存在を、第三法輪って、唯識はね、唯識は第三法輪で、一切のものを否定するんだけど、チベットの如来像説は、外観については第二法輪説なんですよ。で、それをですね、多空説と言います。今まで説明わかりました？ややこしいこと言ってますが。なんとなく大丈夫そうかな。
いいですか。分かってないと思います。
分かってないとね。分かんないところ言ってください。
はい、外、すいません。何とおっしゃったかも忘れちゃったんですけど。
うん、外の世界が存在するかどうかなんです。その心が存在するということは、仏教徒は、ね、はい、みんな否定しないんですよ。
はい。
でも、外界が本当に存在するのかどうか疑ってるんです。
すいません。一応理解の確認なんですけど、奇世間と有情世間という言葉があるじゃないですか。奇世間も、奇世間もあるんだと。
奇世間もない。ないという。奇世間も僕らが思ってるようにはないんだ。有情世間も僕らが思ってるようにはないんだと。どっちも我々が勝手にこんな風だなって言って錯乱して見ているだけで、その錯乱取り除いた時にどうかっていうのは見えないんです。悟らないと。
はい。はい。
で、
ちょっといいでしょうか。
はい、どうぞ。
蜃気楼っていうのがありますよね。
ありますね。いい例えですね。
その蜃気楼は、あれは実際の、ものではない。
ない。
ね。だけども、蜃気楼という現象はある。
ある。
っていう感、という、そういうことは、これ、今の話で言うたら、どこに当たるんでしょう。
それはね、中間派の、第二法輪なんです。中間派の学者たちがね、よく蜃気楼とか、
はい、
それからね、その 目の中のゴミが見えたりするとか、夢とか、そんなのに例えるんですよ、世の中を。
ですね、その蜃気楼は、あれは実物のものとしてはないんだけども、蜃気楼という。
ちゃんと感覚できるでしょ、僕らが。
そうですね。
二次も実物ないんだけど、感覚できるでしょ。
はい。
でそれと同じように、他人とか犬とかいうのも感覚できるけど、もう実は僕らが知ってる形じゃないんだよって思ってるんです。
はい。
大体いいでしょうか。
まあ、もうはっきりと。
まあだんだんね、ちょっとずつね、ちょっとずつ慣れていくんです、あの仏教的ものの考え方に。
はい。
はい、じゃあ、多空説へ少しずつ入っていきますが、次に多空説について、そのアンポパ大師の流れが鍵派なんだけど、鍵派の考え方をですね、多空説、シェントンって言います。シェントンっていうのは、シェンがタでトンが空なんですけど、で、もっともガンポバ大師が自分の説はシェントンやってですけど、多空説やとおっしゃったわけではありません。ずっと後の時代になって言われたのですが、けれどもガンポバ大師も多空説だったのは確かですね。でそこでラマトニーダフ、ラマトニーダフっていうのはね、ブータンにおられる、ドゥクパカギュ、ドゥクパカギュ派って僕らのディクンカギュ派のすぐ隣にあるカギュ派なんです。カギュ派の中でも教えの大変近いところにある宗派だと思いますが、ラマトニーダフはオーストラリア人なんですよ。でブータンで出家をして、そこで盛んに英語で書いてくださっていて、インターネットで彼の本買えますので、たくさん読んでるんですけど、ちょっと分かりにくいですけど、難しくてね。で、まあ、そのラマトニーダフが、なんちゅう本やろ、ラマトニーダ、The Theory of Practice of Other Emptiness、Taught through ミラレパソン、ミラレパの歌による、多空説の理論と実践という本の中で、ミラレパ大師は下級の系譜の中で極めて早期の人だったので、大師の教えはインドから伝わったままの仏教だった。ガンポーバ大師前ですからね。で例えば多空説という用語について言うなら、多空とか時空とかいう用語は大師の教えの中には見つからない。どうしてかというと、それから200年ほども後に使われるようになったものだからだ。でそれらの用語はチベット人の発明だから、インドからもさらされた本来の教えを反映したいんじゃないかという人がいるかもしれないが、カギュの後継者たちはそうは考えなかった。それらの用語を最初に使われたのはチョナン派のユモナミキョドルジェ尊者。チョナン派っていうのはね、かつては大変盛んだったんだそうですが、今は小さな宗派になってしまって、存在はします。現在も今も、チベットの四大宗派の外側にあるちょっと小さい宗派ですけど、そこのそのユモナミキョドルジェ、これ大変有名な学者ですがおっしゃって、で同じチョナン派の、ドルポパ、シェーラブギャルセンという方が、初めて文字に書かれて、それはそのカルマカギュ派のカルマパ三世、ランジュンドルジェ尊者。このカルマパ三世もですね、超有名な学者です。 下級派の歴史の、まあ、教えの勉強を始めるとどうしてもそのうちカルマパ三世の本にドーンと行き当たるんですけど、でかいんですよカルマパ三世の本は。で、まあ、カルマパ三世はそれを読まれて、下級派の理論と実践は全体としていつも多空説だったと言われました。で、カルマパ三世はですね、僕たちのところの軸天スムゴン大師よりちょっと後の人なので、軸天スムゴン大師は多空説という言葉をお使いにならなかったように思います。それ以来、そのカルマ戒流では、多空説だということに今でもなってますし、その他の戒流派の人たちも、多空説だと言ってます。だからそのミラレーパ大師の教えは、多空説だと考えていいだろうということですが、だからその弟子のガンポパ大師についてもですね、まあ多空説だと考えていいだろうというふうに思います。つまりその大日本輪の空小説の説明を多空説という形で受け入れました。じゃあ多空説って何なのねっていうのを知らないと意味ないですね。名前分かっただけじゃね。で、もう一回そのラマトニーダフが書かれるのを見ると、多空という言葉が空想理解のある形を言い表す名前であるときには特別な使い方がある。字の空想、時空ね、字の空想は、すべての人やすべての現象に関連して使われ、他の空想は心の核心部である如来像として関係してだけ使われる。多空の正確な意味は、すべての存在の中に如来像として存在する本来の知恵の要素はそれ自身を除く他のすべてのものについて空だ。他のすべてのものについて空だを多空って言ってるわけね。 The element of innate wisdom present in every being as the 姿ガルバ、姿ガルバって如来像です。 is empty of everything which is other thanIts own entity。 でこれがその多空説についてのラマトニーダフの説明で、そうするとですね、そのガンポパ大師の輪廻というのは自称空想ですっていうのと、涅槃というのは自称空想ですというのは実は意味が違うんだということです。輪廻というのは時空、僕たちが知ってるものは全部空で、で涅槃というのは発心ですから、発心はですね多空、発心だけは実在するんだけども、発心以外のものが一切空になっているという意味だと理解すべきだということですね。だからその輪廻の空想は字の空想で、涅槃の空想は他の空想だと、ラマトニーダフ、ラマトニーダフも下級派ですから、当然ガンポパ大師のタルゲン呼んでるわけです。すなわち輪廻の中で、行僧として現れるすべての現象は錯乱で、実際には空であるが、涅槃の中で、涅槃の中で何が見えるかなんです。問題はブーダが仏様になった時に世界はどんな風に見えるかなんだけど、その涅槃の中で形相として現れるものは発心の如来だけであり、それ以外のすべての形相は空であるということを錯乱せずに捉えるから、だから消失してしまうんだ。何もなくなってただの発心の如来様がですね、発心の如来様どんな風に見えるのでございましょうかね。仏様のお仏像の形ではないですね。なんか光明ってよくチベットの坊さんとお光としてね見えるのかな、なんかそんなんじゃないかと思うんですが、ただ仏様だけが、まあ、エネルギーだけが、その光明だけが、ウーセルだけが存在して、その他の神羅万象が、空の本性を表して消えてしまった状態が涅槃だと、まあ、消えてしまってもお釈迦様は道歩いておられましたから道は見えるんですけど、これは空だなと思って見えるんですねきっとね、よくわかりませんが、その神羅万象の中に自分自身も入っているので自分自身、私も入っているので、世界も消えて、自分も消えて、ただ発心の如来様だけが輝いているのが涅槃だと いうイメージみたいですが、すごいですね。なんかすごい感動するんですけど、ぜひ成就法をやる中でそういう境地に達したいものだと思っておりますが、なんかここでお話ありますか？あ、ないわ。呆れてるんやろか。成就法、例えば観音菩薩成就法とか白俵菩薩成就法とかやるじゃないですか。でも初めは、一番最初はですね、仏様のイメージを一生懸命作るんですよね。で、例えばその対象観想して、自分の前に仏様がありあり見えるようにして、でこう細部まで全部きれいに見えるようにして、次その自称観想して、自分自身がその仏様になったこう体の感覚をだんだん得ていってですね、で確かに私は白俵菩薩だとか、確かに私は観音菩薩と言っていて、これもまだその空じゃないよね。でその成就法をずっとやっていく中で、やがてその仏と自分っていう二項対立が、二元対立がなくなってですね、私は即仏で、仏は即私だと。で、世界は即仏で、仏は即世界だと。何もかもがその仏様なんだという境地にいつか達すると、そうすると、そのこういう、他空の世界に仏様だけが存在して、他の一切が空になるという世界になるのだというふうに私は思ってますが、そんな境地に達したことがないので言っているだけです。なんなりと。わかんな、おとなしいな。
観音菩薩とか、白俵様とか、こう、絵がありますよね。
ありますね。
はい。で、こう、それを見て、こう、そのようにとか思うんですけど、一方で、なんか、こう、これ、こう、これかなって、こう、ちょっとこう、なんか、いまいち疑問が、
まあ、慣れですよ。
慣れですかね。
うん、そう。毎日毎日とは言わないけど、できるだけ回数を多くやって、はい、でだんだん上手になっていくと思う。
慣れの問題です。
慣れの問題、僕慣れの問題だと思ってます。その一個だけ絵を決めてね、そのたくさん絵があるでしょ、いろんな種類の。
はい。
で、その中の、その、気に入ったやつを決めて、で、その、絵を見ては、絵を見てね、絵をそのものを仏様だと思っちゃいけないんです。その、自分のイメージの方を仏様だと思って、そのイメージがはっきり出ないので、時々こう絵を見て、ああ、そうだった、そうだった、言って、こうイメージをはっきりさせるんですよ。
ね、
絵はただの絵なんです、いつも。
あ、そうですよね。
うん、そう。
あれは、あの絵の通りにしないといけないかなと。
まあ、あの絵の通りにしないといけないんですけど。
いけないですか？
いけないです、いけないです。だからその着物の模様なんかまでね。
はい。
あの絵の通りにするんです。
そうですね。花持ってる、その花もこう。
もちろんそうです、そうです。
うん。
あれをね、うんと上手になると、その花を一弁一弁、その花びら全部こう綺麗にイメージできるんだそうです。
すごい。
うん、まあね、チベットのお坊様がやる瞑想で、彼ら暇といえば暇なんです。ずーっとあれね、3年三月、洞窟こもって、観音菩薩成就法を朝から晩までやるわけですから、それは上手になりますわね。僕たち在家が、普通に生活しながら、成就法をやっててね、ここのその、他空というのが、実感できる、その、仏様の光明しかない世界へ行けると思ってないんですけど、根性でお稽古しておくと、新相続にその分のその実家ができるから、この次生まれ変わってやるときに早いやろと、こう思ってるわけです。
はい、
はい、
すいません、中村です。
はい、はい、
チョナン派というのと、その下級派というのは、まあ、近い存在というふうに思ってて、まずいいんですかね。
いや、そうでもないですね、コマエとコミット。
あ、そうなんです。
うん、あの、ここのね、多項説についてはね、すごい意見一致してるんですけど、あの、向こうが言って、言っている多空とこっちが言っている多空は学者がね細かく続くと違うんですって、
うん、僕はチョナン派の多空説、まあ、多空説が似てるというんやったら、そのあのちょっとそのネットで批判を見たんやけれど、そのチョナン派の多空説、まあ、ある意味下級派と似てると言われてるその多空説が、他の宗派から仏教でないとまで批判されるというのが、
うん、他の宗派から、他の宗派からね、ゲルク派のツォンカパ大師からです、ソンカパ大師がね、チョナン派をね、口を極めて批判したんですよ。
はい。
あ、だから別にソンカパ大師がどう言ったって、僕ら下級派は気にしなくていいわけ。
うん、うん、うん。
ソンカパ大師は、あまりゲルクの悪口でいけません。誰にでも噛みつきますからね。はい。
はい。まあ、とりあえず、わかりました。
はい。
はい、ありがとう。
僕たちの思っている如来像よりも、チョナン派の如来像はね、もっとね、実物っぽいの。その、神相続というより、もう少しなんか神様っぽいんですよ。だから、そのヒンドゥー教ちゃうか言って、ソンカパ大師が盛んに言ったので、まあ、確かにね、ソンカパ大師みたいな、その、弁の立つ人に非難されたので、チョナン派はね、勢力が小さくなりました。なりますけど、今でも、田舎の方行くとね、チョナン派のお寺もあるみたいですし、それがお坊様もおられるみたいです。で、僕は、チョナン派については、一冊しか本読んだことないんです。タラナータっていう人が、このタルゲンみたいな向こうのね、入門書があって、それの英語版をジャラジャラ読んだだけしか知りませんので、詳しくは知りません。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。深いですか？
いいでしょうか。
はい、どうぞ。
輪廻が、空想であるという字の空想っていうのと、うん、涅槃の、まあ、仏様以外は他のものは全部空想だってのが多空なんですよね。
そうです。
なら、その、結局同じこと言ってるんじゃないんですか？
でも仏様は空じゃないんです。
仏様、じゃあ、いや、つまりね、多空とか時空っていう言葉っていうのがあるけど、多空説とか時空説とかっていうってことは、うん、違う立場なわけですね。
時空説は仏様も空だって言ってるんです
よ。ああ、そうなんだ。
発信自体が空だって言ってるんですよ。
ああ
。で、僕らは発信は空じゃないよって言ってるんです。
うん。で、発疹は空じゃなくって、発疹以外のも他のもの、発疹の他のものが空症だって言ってる。
そうです。
で、輪廻も当然空症なんですね、
う
ん。
そうです。で、僕ら見る形相ね、形あるもの、うん、音に聞くもの、味わうものなどは全部実は錯乱なんだと。
うん、で、時空説の人たちは、
それは
輪廻も空想ってのはそこは一緒だけども、涅槃も、仏様も空想だって言ってるわけですか。
そうなんです。
はは
だから僕たちだと、最後ね、目標は、その成就法をやることで、一番最後、その光明発心に会いたいわけですよ。光り輝く発心様と自分とが一体するという、一体化するところに行きたいんですけど、なんか、ゲルク派のね、ポタラカレッジの斉藤先生なんかのお話を読んでると、その空想の原料理解かな、その空想を直接体験するっていうのが目標みたいなのね。で空想様いうのはちょっと会いたくないんですけどね。発信様会いたいんですけど、これは私の執着であろうか。
その最後の行き着くところが、 なんかその最後の輝く素晴らしいものが空なのか、それがちゃんとあるものなのかという、違いですか？
そうです。だから僕らの日常のですね、現在の生活の中では関係ないです。今は全部桜なんです。で桜なんです。一つの信仰として、その如来像がでもあるんやでっていう信仰を鍵派は強く持ってるわけ。
はい。はい。
ちょっといいですか？
はい。
ここ、今まで話を聞いてきて、その、真理というか正しいというかそういうものではないんですよね。
何が
って空想とか発信とかいうのは正しいとかそういう話ではないですね。なんて言ったらいい、どう言ったらいいんでしょうね。
正しいんですよ。
その正しいんですか？
うん、桜がないから。
ああ。そういう意味で正しい。
うん、そうです。
あ、はい、わかりました。
はい。わかりますか？いいですか？じゃあもう次行きますが、今日は時空説まで行かへんな。はいはい。カルマカギュ派のですね、カルマカギュです。カギュ派の中で一番、都会にあって、僕らみたいな、陸運カギュみたいな、カムの田舎じゃなくて、ラサにあるカルマカギュ派のタイシトゥリンポチェ。この方ね、英語上手なんですよ。この方はチベット人ですが、先代のカルマパの、皇帝で、とても英語を上手で、英語でたくさん本書いてある。この方の本はね、ラマトニーダフみたいに難しくないです。すぐわかりやすいんです。で、これは、グラウンドパス&フルーション、起動化っていう、本からの、英語の本からの引用ですけど、タク学派は、如来像はいつでもそこにあって、そこにないということは決してないという。この存在性は如来像の質だ。それはそこにあるけれど、二元論的にあるわけではない。非二元論的に本来の根源的な本質としてそこにあり、あらゆる種類の二元的な存在について空である。The non-dualistic primordial essence is there.But it is void of any kind of dualistic existence. それはテーブルのようにあるわけではないし、思考のようにあるわけではないし、対象としてあるわけではない。それらの単語は二元論的であり、他に該当する。で、物証は非二元論的であり、限りがない。つまりですね、ここから私の解釈にすぎませんが、如来像はいつでもどこにでも存在するんだけど、それはですね、時間的にも空間的にも位置なんです。だから、その、無視の未来、過去から無限の未来まで同じように存在するし、ここにも世界の果てにも同じように存在するし、私が生きている時も死んでいる時も見ている時も見てない時もずっと存在するんだ。その僕らは、いわばその如来像という海の中へこう浸されているみたいなもんなんです。この例え、ガルチェリンポチョ好きですよね。で、その他のそのあれとかこれ、あれとかこれってテーブルとか、ね、椅子とかとは違う形であるっていう。だからテーブルがあるっていう時にはテーブルがないっていうことがあるし、で、そうなんだけども、今はここにあるよねっていう意味であるんだけど、でもその、如来像があるというか、如来像がないというのがないので、あるんです、ただ。だからテーブルがあるっていう時のあると、如来像があるっていう時のあるは意味が違っていて、だからその如来像は、テーブルとか椅子とかいうあれとかこれとかとは全然違うものとしてあるわけで、その違うものとしての如来像にはテーブルや椅子のようなあったりなかったりついたり消えたりするようなものはくっついてないんだと。だから如来像以外の他は空だという意味で他空だと。略しですね。だからあれもこれもテーブルも椅子も空だけど、如来像だけがただ一つ空ではないというのが他空説。空ではないというのがあんまり強く言うとね、著難派になって、 で、あの、ツオンカッパ大師に罵られますので、あの、そんな強く言わないんですけど、でも、あの、イメージとしてね、そういうふうに思っています。で、ガルチェン・リンポチェは、いつもこういうお話をなさるんですよ。仏はすでにあなたの心の中におられて、あなたが見つけるのを待っておられるのだが、私たちが自分の内側を観察せずにいつも心を散漫にしているので、それで仏を見出すことができないのじゃよ、できないだけなのじゃよ。過去について考えるのやめて、未来についてまだ起こっていないことを考えるのやめて、明日の晩御飯どうしようかなとか考えるのやめて、様々な執念の間の隙間にいることができれば、隙間入るんですね。虚空の中に安住している自身の本性をちらりと見ることができるが、それがすなわち仏なんです。ここがね、なんかね、どうやらね、マハムードラのね、奥義みたい。あの、考えと考えの間の何もないところへピッと入り込んでですね、見てると、その背景にあるずっと存在する如来像がこうちらりと見えるんだそうですね。で、もしいつでもこの本性を保ち続けることができれば、それがすなわち悟りなんじゃね。どんな時でもただ執着するのをやめれば、輪廻の因はなくなる。どんな時でも執着を始めれば、またもや、輪廻の因を作り出してしまう。仏は実は遠方におられるのではなくて、いつもちゃんとそこにおられて、あなた方が気がつくのを待っておられるのじゃ。もし自我への執着、執念を手放さず、世間を捨てることで輪廻から逃げ出そうとしても、それでは下脱するわけがない。もし自我への執念を手放すなら、世間の生活を続けていても下脱を得ることができるんじゃってリンポチェそうおっしゃるけど、世間ではなかなか成就法する時間も取れませんよ。いや、いつもできませんね。はい、その通りです。はい。これは、だからガンポポ大師がね、最初に大変あの、交渉に、一般的に裁縫は輪廻と涅槃の二つに収まっています。そのうち輪廻というのは自称空称です。行僧は錯乱です。自称は苦として浮かんでいるのです。輪廻というのは空、自称空称です。行僧は錯乱すべてが尽きて消失したのです。自称は空すべてから下脱したのです。というのを、我々アホな現代の首相のためにね、あの、言ってくださってるんだと思います。これガルチェン語録で出典は。何かお話ありますか？
すいません、小島です、はい。質問なんですけど、様々な執念の間の隙間に入ることができればってあるんですが、この執念の間の隙間に入り方というか、これ、どのようにしたら隙間に入ることができるのですか？
ロムジーにインポジェン聞いてください。
ありがとうございます。
はい、だから私が理解してるところを言うので間違ってるかもしれない。
はい。はい、
あの、金剛般若経ってお経にですね、過去の心は得ることができない、未来の心は得ることができない、現在の心は得ることができないって書いてあるんですよ。
はい。はい。
うん、で、その、あ、これは未来の心だよねってなるわけ。僕は明日の夕方から福岡へ出張するんですけど、福岡出張で用意する、はいはい、あ、これ未来の心やなって思うね。だから、はい、昨日食うたのなんかお菓子おいしかった、過去の心やなと思うんですよ。
はい、
で、今ここで、あ、ちょっと寒いな、これ現在の心やな、はい、このどれもですね、だからその本当の心じゃないんだと、新相続そのものじゃないんだと、上にくっついてる煩悩なんだ、うん、
なるほど、
うん、だからその一個一個心が出るたびに、これは過去の心ね、はい、これは未来の心ね、はい、これは現在の心ね、ゴミ箱へポイポイポイポイと捨てていくと、そのうちだんだん出てこんようになって隙間ができるという話だと理解してるんです。
ああ、なるほど、ありがとうございました。はい、
はい、うん、私はね、でもね、この種類の瞑想がね、割と不得意なんですよ。あの、やっててね、なかなか眠くなるとかね、他のこと考えるとか、で、だから成就法好きなんです。成就法だともう、あの、タラ様、タラ様、タラ様、タラ様、ビーンって心を集中しておくので、その、
はい、
その過去の心、未来の心、だからタラ様と関係のない現在の心が出た途端に分かるの。
あ、
これタラ様ちゃうやんって分かるので、それで成就法好きなんです。
なるほど。ありがとうございます。
どういたしました。
はい。
余裕をしてくださいね。
はい。はい。
他の方は何かありますか？
中井です、はい。質問じゃないんですけど、はい、なんか今日のところはすごく感動してしまいました。
そうですね。僕もそう思います。はい。最初にね、最初にタイシトゥ・リンポチェの本読んだんですよ。まだねガルチェン・リンポチェにお会いする前です、この本読んだので。日本の仏教では時空説とか多空説とか一遍も聞いたことなかったんですが、チベットでできた概念だから。でこのタイシトゥ・リンポチェの起動化っていう本を読ん でそこでその多空と時空の話が出ていて、ですごい感動したので、タイシトゥ・リンポチェの弟子になろうかしらと思ったぐらい感動したんですよ。けども残念ながらタイシトゥ・リンポチェはいつもネパールに来られて、そう簡単にお会いできないんです。でそのうちにそのガルチェン・リンポチェとお会いしたら、タイシトゥ・リンポチェよりもっと分かりやすくその多空説、如来像について言ってくださってる。あ、もうこれは絶対この方やねって思ったんです。他何かありますか？あと5分ぐらいは雑談しててもいいですけど、来週火曜日は時空説を、うちと関係ないけど一時空説も知っとった方がいいかいねと思って時空説をやります。はい。
あ、先生、質問です。
はい、どうぞ。
あ、いいですか？
はい、
どうぞ。
はい、いくつかその如来像とか発心とか言葉が出てきたので確認なんですけど、如来像イコール発心？
うん、で第三法輪ではね。
はい、はい。
第二法輪では違うんですけど。
はい。
はい。はい、
第二法輪では、悟りの因とかそういう意味になるわけです。
次のページの23ページに、はい、第二法輪での、はい、発心とかの意味が書いてあります。
あ、ちょっとまたよく見ときます。
はい、
はい。はい。
はい。嘘と思うぐらいつまんないんですけど。僕たちはなんか少し神秘的な存在だと思ってるわけ、発心は。うん、なんか瞑想の彼方でついにお会いできて、はい、なんかもう全身に震えが来てですね、もうむせび泣くようなそういう存在であるのだとこう強く信じて生きてるんだけど、なんかゲルク派のね発信ってね、なんかそっけないんですよ。って空想はちょっとそっけなくないんだね。わかります、ゲルクはよくわかります。これもね、はじめ日本でチベット仏教を勉強すると必然的にポタラカレッジでゲルク派の勉強をいくらかするということになりますよね。それから本だってダライラマ法王の本たくさん出てるからそれ読むということになるんだけど、結局ね、ついていけないんです。そのなんか高尚すぎて、理解の違いが本日すでちょっと無理や、これはとてもダメやっていう感じで、ソンカパダイスとゲルク派では私に向いては法を説いてくださってないな。だから私みたいな法でも分かるラマ様を見つけないとダメだというふうに思いました。はい、ゲルク派間違ってると全く思わないんですよ。それは両義未両義の問題で、ある主張にとってゲルク派の方が絶対ぴったりだし、ある主張にとってカギュ派の方がぴったりだと思うんです。はい。もう一人誰か何か言ってへんかった。
中井です。すいません。はい、多空説っていう、こう、言葉が、最初すごくわかりにくかったんですけれども、今日のお話で、結局、あったりなかったりするものじゃないから、それ以外はないんだよっていう言い方しかできないんだなっていうふうに理解しました。
うん。仏の他は全部あったりなかったりするもので、
そうですよね、う
ん、しょうもないんやと。仏はあるんかいと、仏のあるはあったりなかったりのあるじゃない、特別のあるで、これは仏だけがその特別のあるなんだよっていうのが多空説の意味だと思うんですね。
はい、
はい、それをだから
仏は、
うん、
はい、あ、だから仏はあるんだよっていう言い方では言えないわけです
よね。そうなんです。仏はあるんだよって言ったら机があるんだよと同じように思っちゃう。
はい。はい。
で、それをその頭で今理解しようと、肥料を理解しようですよね。肥料っていうのは、比べて推理でもって、あ、そうなんだなってわかるね。これをその原料で体験で理解したわけです。仏教徒としては。だからそのいろんな方法があるんですけど、まあ、あの僕たちが習っているのは、成就法とか、それから、まあ、大体正気次第ですね。だから正気次第を通じて、あの百字真言でもいいし、それからグルヨーガでもいいし、観音菩薩成就法でもいいし、あの何でもいいから、その成就法、正気次第を使ってその一般的な言うあるないを超えた真の存在としての仏様と体で出会う日にですね、一日でも早く近づいていきたいなと思っております。はい、
はい、
今日はこれぐらいでよろしいでしょうか。
はい、
他の
方ありがとうございます。
はい、それではお経を読みます。
はい。